Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Listener minasang, kyo 2019 nen 2 月17日日曜日は私イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ヨハナ大臣は、インドネシアの女性はますます高度になると述べたについてお伝えします。インドネシアでは、男女平等の推進と女性のエンパワーメントが順調に伸びています。これはタイのバンコクで開催された会議のアジア太平洋諸国の代表の前で、ヨハナ・スサナ・ヨンビセ女性児童大臣が語ったものです。ヨハナ大臣は木曜日にジャカルタで受信したプレスリリースを通じて、これは戦略的分野の進展にも反映されているとも述べており、それも人間開発指数及びジェンダー開発指数に貢献していると述べました。ヨハナ大臣はインドネシアの公務員としての女性の割合は 49.31% に増加したと語りました。つまり女性の雇用参加率は上昇しています。また過去10年間で女性の平均寿命と予想就学年数も増加しました。それでは次のニュースです。公共事業国民住宅省はパプアに4つのスポーツアリーナを建設するについてお伝えします。公共事業国民住宅省はパプアに4つのスポーツ競技場を建設しています。これは2020年のナショナルスポーツウィークまたはポンの実施を支援するための努力です。このスポーツ競技場は東センタニ地区のハラパン村のスポーツエリアにある水上競技場とパプアバンキッ体育館、ワイブ地区のドヤバル村にあるクリケット競技場とホッキー場でジェイプラ地区に建設されます。バスキー・ハディ・ムリョの公共事業国民住宅大臣は記者会見で、2020年にパプアで第20回ポンを支援するためのインフラ建設は設計段階、建設段階から監督段階まで詳細に検討する必要があると述べました。それでは次のニュースです。政府は製造投資を増やすための政策を準備してについてお伝えします。インドネシア政府は同セクターが国内経済成長を支援する上で重要な役割を果たしているため、製造業への投資を拡大する政策を策定しています。したがってインドネシアへの投資を引きつけることができる政府手段が必要です。アンダラ通信社はアイルランガ・ハルタルト工業大臣は2月13日水曜日にジャカルタで工業省はメイキングインドネシア 4.0 における5つの優先セクター、すなわち食品及び飲料業界、繊維及び衣料品 自動車、化学及びエレクトロニクスへの投資の拡大に焦点を当てていると発表しました。しかし、他のセクターはまたパルプ、紙、鉄鋼の業界として奨励されています。アイルランド・ハルタルト大臣によると、政府はとりわけ財政的優遇措置の提供、電子統合、ビジネスライセンス、サービスの適用及びビジネスライセンスの容易さを通じて、冗長的な投資環境を作り出すことを約束しているということです。それでは最後のニュースです。インドネシアの教育文化省が国家文化習慣で文化を復活させるについてお伝えします。インドネシア教育文化省は、インドネシアにある文化的資産を復活させるために国家文化習慣を開催する予定です。アンタラ通信社は、教育文化省のヒルマル・ファリッド文化局長は、2月13日水曜日に西ジャワ州のデポックで、国家文化習慣は村から中心部までの一連の段階的な活動であり、地域の協議会、全国の協議会、文化進展会議、展示会、そしてインドネシア文化の保全という文脈で文化交流スペースを開くことを目的とした文化活動で構成されると説明しました。活動は文化を促進するための戦略の一つの実施の形になります。すなわち多様な文化的表現のためのスペースを提供し、包括的な文化を強化するための文化的創造作業を奨励します。国内レベルの文化イベントは10月に開催される予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今週は航空券の価格は引き下げることについてお伝えします。政府は現在の販売価格を引き下げるために、航空券の価格を引き下げるようとしています。目標は、今週は飛行機の運賃が今年の初めから価格よりも安くなることです。これは2月13日水曜日にマルデカ宮殿で大統領と会合した後、ブディ・カリア・スマディ運輸大臣が語ったものです。ブディ大臣は、彼が起こるかもしれない関税引き下げの詳細を知らなかったと認めました。しかし、ビジネス上の理由が2018年の航空券の通常価格のわずか 10-20% の増加であるべきならば、彼は説明することができます。現在、航空券の価格はインドネシアのホテルとレストラン協会からのデータを称賛すると、昨年の価格と比較して平均 40% 上昇しました。 10-20% の減少はまだ通常の率よりも高くなりますが、運輸大臣は、政府は企業に完全に介入することはできないと述べました。ブディ大臣は、航空燃料はチケット販売額の計算の大部分を占めており、これは 40% だと述べました。一方、リニスマの国有企業大臣は、航空燃料の販売のための付加価値税の撤廃を求めました。リニ大臣によると、付加価値税の撤廃は航空機の交換税の原因であると批判されている。航空燃料の価格の解決策になる可能性があると考えられました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、 今日の歴史です。今日は1979年2月17日に中越戦争が開始したことから始めます。中越戦争は中華人民共和国とベトナム社会主義共和国の間で1979年に行われた血まみれの国境戦争でした。中国はカンボジアへのベトナムの侵略と占領に対する報復攻撃を開始しました。北ベトナムでの短い戦いの後、中国軍は数ヶ月後に撤退しました。双方は最終のインドシナ戦争での勝利を主張しました。次は2006年2月17日に軍曹軍の地滑り災害についてです。この災害はフィリピンのレイテ島の軍曹軍村で発生した地滑り災害でした。この災害は2006年2月17日金曜日にカンアバクザンが地滑りして軍曹軍村のほとんどの建物を埋めました。240人以上の子どもたちと先生がいた学校も埋められました。合計157の死体が発見され、行方不明の犠牲者は972人に達しました。最後は2012年2月17日にクリスティアン・ウルフはドイツの大統領として辞任したことについてです。クリスティアン・ウルフは2010年6月30日以来のドイツの大統領でした。ドイツの大統領として就任された前にウルフはナイダルサクシン州の首相でした。2012年2月17日にクリスティアン・ウルフはドイツの大統領として辞任して、その辞任の理由はウルフによる権力の乱用の疑いからでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はリオ・フェブリアンのワニタでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。今回はインドネシアはバイクの輸出しやすいについてお伝えします。インドネシア政府はバイクの輸出を促進しやすいです。2019年2月11日に輸出手続きの簡単化は関税局長との法律を発行することによって行われます。規則の簡素化に含まれているはパビアン地域への CBU 車両の入国商品輸出数値書類の提出前の積載場所輸出サービスノートを必要としない、そして船の出発日から3日以内の商品輸出数値を整理しました。2月12日火曜日にタンジュンプリウクのインドネシア湾のジャカルタにダルミナスティオン経済調整大臣は CBU 自動車輸出の手続きの簡素化は政府が取られた短期的政策の一つだと述べました。この政策はすぐに輸出を増やすと予想されます。ダルミン大臣は貿易収支の赤字と経常収支の悪化を克服するために政府は直ちに輸出の増加を促し、投資を増やし、輸入を抑制するような政策を立てる必要があると述べました。同じ機会にスリムリアニ・インドラワティ財務大臣はこれらの政策目標によりインドネシアはアジア最大の自動車輸出国となると説明しました。スリムリアニ大臣はこれらの規則の単純化は関税総局制度とインドネシア車両ターミナルの車内システムに入力されるデータを統合することでプロセスを簡素化するため、その後輸出される各電動車両に対して車両識別番号の バーコードスキャンが実行されると説明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌はタンガのアジャリアクラハシアムでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリのシンガラジャクにあるテンボクバラク滝についてお話ししています。 ナーの皆さん、バリは様々な有名な観光地にとても有名です。特にバリのビーチはとても有名ですね。しかしビーチ以外の観光地もたくさんあります。例えばこの天木バラク滝です。この滝はバリのブレレン市のガンチェンケにあります。デンバサルからここに行くと距離はおよそ 78km ぐらいです。そしてギアニャからの距離はおよそ 70km です。リスナーの皆さん、この滝の名前はバリ語から来ました。天木は壁という意味を持って、そしてバラクは赤という意味を持っています。すなわちこの滝の名前の意味は赤い壁です。なぜならこの滝の裏の方の石壁の色は赤いからです。この滝の場所は少し隠れたところにあります。駐車場から滝まで行くと700メートルぐらい歩かなければなりません。しかし距離が遠くてもここへ行く道の景色がとても綺麗です。リスナーの皆さん、この滝は2015年から人気になりました。そして滝の水は透明でとても新鮮です。しかしこの滝にはまだ飲み物や食べ物を売っている店がまだありませんので、ここに行くと弁当を準備しなければならないんです。また着替えを持つのを忘れないでください。この滝の空気はとても綺麗で静かです。そして滝の赤い石壁は晴れた昼の日にはもっと綺麗に見えます。そのためこの滝に行きたかったらと月曜日から木曜日の昼に行った方がいいです。なぜなら週末にはこの滝には観光者がたくさん来て賑やかになりますからです。リスナーの皆さん、これで場所のインドネシアを終わります。
Voice of Indonesia。
Dari janjiku padamu untuk akan selalu menunggu hadirnya kau kembali dariku untukmu setiaku padamu untuk akan selalu di sisimu. Ku rindu untuk kembali di pelukanmu. Yeah, hey. Di dekapanmu. Menunggumu.
untukmu, janjiku,
janjiku
padamu,
padamu
untuk akan selalu menunggu hadirnya kau kembali.
お聞きいただいた歌はサンディ・サンドローのダリク・ウントクムでした。インドネシアより世界へお届けしているフォイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
フォイス・オフ・インドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの最大ロボチックコンテストについてのニュースをお伝えします。今のところインドネシアには教科や課外活動としてロボットを含む学校はまだほとんどありません。実際ロボットに対する学生の関心は非常に高いです。ロボットには多くの新しいことがあるので、ロボットは子どもの芸創性、好奇心、そして熱意を刺激して学び続けることができます。現在、ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、セマランのような大都市の多くの教育機関は、小中学生のためのロボットの設計と製作のための訓練を開いています。ロボットの単位あたり400万ルピアに達するロボット部品の高コストは学生の間でロボットを開発することに対する障害の一つです。従ってジャカルタイスラムセンターはジャカルタで最大のロボットコンテストを開催しています。この活動は北ジャカルタのジャカルタイスラムセンタービルで2019年2月23日と24日に開催される予定です。このロボットコンテストはジャカルタイスラム教育フェア2019年の一連の壮大な活動です。ジャカルタイスラムセンター研究教育会長 Rahmat Zailani Kikiwa. Tokuni Jakarta Islamu no Kyoiku Gikan ni totte gensai no Sangyo Kakumai 4.0 jidai no kikai to kadai ni chokumen shi kanou na kagiri kitai shinakereba naranai to nobemashita. Rahmat Zailani shi niyoru to kodomo tachi no sekai wa roboto no shikaku ka arui wa roboto no katachi wo shita hiro no tokuchou wo motsu mono ga hontou ni suki desu. Toko ni sangyo kakumen 4.0 no gensai no jidai ni oite roboto wa kako kara gensai made ooku no kodomo tachi ni eikyo wo ataite kita aikon no hitotsu desu. このロボットコンテストは競争の形でパッケージ化されたジャカルタのイスラム教徒の学生のためのロボティクス、力学およびエレクトロニクスに関する理解と洞察の強化するために開催されました。このロボットコンテストを通じてジャカルタイスラムセンターはロボット工学の分野における科学、力学、そして電子工学の習得を奨励したいと考えています。このロボットコンテストでは、ジャカルタイスラムセンターはロボットハウスのレーサーとモーテコースとコラボレーションしました。そして、ジャカルタイスラムセンター事務局長は、2019年2月に開催されるロボットの競争会活動を高く評価し、この活動がより活気にあふれ、より有用になり、ロボットファンがジャカルタで学ぶことができることを期待しています。リスナーの皆さん、これでワンワンに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Tak mengerti.
今お聞きいただいた歌はザ・グルーフのハニャカナチンタでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの男性歌手マルセルをご紹介します。彼の本当の名前はマルセリウス・キラナ・ハモナガン・シアハアンで、2002年からすでにインドネシアの音楽世界に活動しています。彼はシャンティとのコラボ歌ハニャモムジで人気になりました。今まで彼はすでに7つのアルバムをリリースしました。彼の最初にリリースされたアルバムはマルセルに名付けられて2003年にリリースされました。このアルバムの主な歌はフィガサという歌です。フィガサという歌はデヴィ・レスタリに作曲されました。デヴィ・レスタリはインドネシアで作家と歌手と作曲家としてとても有名です。その歌はすでに何人かの歌手に歌われました。例えばインドネシアの女性歌手ライサです。デヴィ・レスタリ自身もこの歌を歌わっていますが、マルセルとのバージョンと少し違いがあります。この歌は大切な人を失った感についてを語ります。リスナーの皆さん、次はマルセルの歌フィガサルを聴いてください。
Segera berlari, cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Berlari, oh.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
semuanya telah terjadi. Cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah menepis cerita indah. Semusim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voi_indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。